夜10時半。3回連続の一人語りの一旦のラストとなります。日々の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。2025年4月後半、もう名古屋は初夏の勢いなんではないかと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3回連続一人語りというのは、番組を始めてもうすぐ丸3年を迎えようとしている中で初の試みで、しかも私一人語りで2本撮りね、先ほども一本撮ったばっかりなんですけども、この二本撮りという贅沢もね、初めてなんです。一人語りで初めてっていうふうには伝えたんですけども、ゲストさんを交えても2本連ねてスタジオ予約するっていうのはね、過去に1回しかないんです。しかもデビューしたての頃ぐらいです。私この収録というのがとても楽しくて、月に2回足を運びたかったんです、どうしても1回で終わっちゃうのがもったいない気がして、はい。でもこの2本続けて一人語りっていうのが贅沢なんだなっていうのはね、今回初めて知りました。それはなぜかというと、目の前にいてくれる愛知スタジオ PA 純ちゃん、今回もお願いします。
よろしくお願いします
この前の回でもさりげなく話し相手になってくれたり、相槌入れてくれたりとかして、そしたらね、ちょっとがんのこと話しながらちょっとうるっときちゃったんですが、両親のこと思い出したりして、あ、両親健在です、すみませんはい、ちょっと気分を変えてポップなオープニング曲のセットリストと一緒に、また引き続き私がこの前の夏に6年経過して寛解となりましたがんの話などを少ししていこうと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めまして、愛知スタジオの谷川静香です。第66回となりました。8月の丸3年に向けて初めての試み、一人語り3回連続で、2年前にもこの時期4月になぜかがんのことをお話をしているんですけども、それはあるゲストさんがきっかけで自分でも話してみることになったんですけども、それまた後ほどとして、前回の4月の前半にお話ししたのは、子宮筋腫と子宮が私に高熱を出すことで、がんができとるよ、早く病院来なさいっていうふうに教えてくれて、超初期で見つかり、そして手術の日程もあっという間に決まって、そしてということですね。はい。まず会社に実はがんが見つかりましてっていうことを伝えました。その時点で検査入院で6日も仕事を休んでいたので、時間かかったんですよね、その高熱が下がるまでに。で、6日も休んでいたので、その間に熱が下がってがんっていうことを両親と友達と聞いて、翌日に会社の人が来てくれてでお話をしたんですけども、その時はね、しっかり仕事とパソコンを持ってきてて、ごめん、資料作ってもらえるとか言って、あんたしか作れんからっていう感じで、はいってこう仕事をしながら、実はこの後また一泊なんですけども、入院手術をして、検査のための組織を取る、がん組織を取る手術をして、その度合いによってはおそらく7月になってからドーンと大きな手術があると思いますっていう話をした時に、やっぱりもう会社の人たちもみんなもう青ざめちゃってというか、泣いちゃった人もいましたね。で、その時の私はこう、やっぱりこう、本人は早く見つけてもらって、すぐ手術の日にちも決めてもらって、あとはもう先生方にお任せするのみっていう心持ちでいたんですけども、周りの人たちがこう、なんて言葉をかけていいのかわからないけど、ショックっていう形であたふたしているのを見たときに、なんていうのかな、 申し訳ないっていうほどセンチメンタルなものでもないんですけども、まあありがたいことだって思ったのかな、心配してくれてあれで。はい。そんな形でですね、ここでいきなりなんですが、スタジオ横断トークテーマ企画、一人語りお題でコラボということを映画でね、年末年始にお話ししたことがあったんですけども、ここで札幌スタジオのマキコさんがお題とした〇〇から卒業した話というもののお題に沿ってトークを進めていけそうなので、いきなり企画を入れちゃいます。ですね、シンプルにタバコから卒業した話なんです。私、タバコ吸ってたんです。ずーっと。一回もやめようと思ったこともなく、吸っていたんですね。ところが、その手術の前に麻酔科の先生が、禁煙10日ぐらいでいいです。禁煙できそうですかっていうふうに言われました。で、理由としては、初めての全身麻酔で、その気管の中に、こう、うまく麻酔がこう通っていかないと戻してしまったりとか、もちろんこう、効果、効能の面でも効きが悪かったりってこともあるかもしれないので、禁煙をお願いしたいですっていうふうに言われた時に、即座に、はい、かしこまりましたというふうになりました。そして、その説明を聞いて家に帰ってから、タバコがありますよね、部屋に。なんともなしに、火をつけてみました。ところがですね、あ、やめておこうと思いました。それはどうしてかというと、もちろん麻酔科の先生のアドバイスもあったんですけども、この手術までのたった10日ぐらいの間でも、せっかく子宮たちが教えてくれて、がん細胞も教えてくれて、ステージ1の B で見つかっているのに、タバコ吸ったことによって C になってまったり、ステージ2になっちゃったら、ほんのいかんじゃんと思ったら、もう今までありがとう。もうタバコはもう、結構ですっていう風になって、あっさりそこからの私一回も吸ってないんですね。吸いたいと思ったこともなくて。なので次の日に即、家にあったタバコたちをですね、その会社の吸う方にもらってくださいという風に、え、やめるのって、はい、あ、わかったっていう風にこう預かって、じゃあとりあえず預かっとくわっていう風にみんなで預かってくれたんですけど、後で聞いたらね、その中の方が願掛けのようにそれを吸わずにずーっと持ってくださったみたいで、谷川頑張れ頑張れみたいに思ってくれていたみたいで、それもうーんと後で聞いて、まだあるんですかって、手つけとらんてとかって、ああ、そんな風に思ってくれてたんだっていう風にありがたく思いました。なので私の〇〇を卒業した話はタバコでございました。そしてですね、手術の一泊二日で終わって、まあ、病理検査に出して、やっぱり意外とこうがん細胞が染み出してるっていうことで提案された大きな手術がですね、これがまたありがたいことだったと思うんですけども、子宮筋腫と子宮、変な言い方、子宮筋腫が入った状態の子宮を全摘、そしてもちろん子宮頸がんっていう、こう入り口の方ですね、その部分も切除するんですけども、子宮も一緒に取る、そしてまだ転移もしていないけども卵巣と卵管、そして骨盤のリンパ節も一緒に取るっていう、後半、子宮後半手術というそうなんです。それを提案されました。で、母体がまあ健康そうだと。ああ、面白い言い方だなと思って、がんになっていても健康そうだっていう、あ、なんかこうありがたいなって思ったんですけども、なので、まだ転移はしていない組織も、嫌な言い方ですが、ガサッと一気に取って、で、なるべく放射線を当てない、抗がん剤を投与しないっていう手術を提案してもらったんですね。で、後遺症についての説明は、まず、まあ、子宮、生理がなくなると。でも、その時点で私も45歳だったのかな。うん。なので、すごく早く生理をいきなり止められるってわけではないので、更年期障害がすごく早く来るとか、そのホルモン異常とかっていうことは、多少影響はあるかもしれないんですけども、そう大きなダメージではないんじゃないかっていう、ことと、あとこれはちょっと繊細な話なんですけども、子宮全摘っていうのももう年齢も年齢ですし、その子供が産めなくなる というようなこう精神的打撃というのも私はなかったわけなので、あのその他の組織に関しても、はい、あの抵抗なく、むしろその放射線や抗がん剤を当てないっていうことで副作用というものをこう発生させないっていう提案をありがたく思い、そちらを選択しました。うん。で、考えられる後遺症としては、まあ、ちょっと更年期障害が早く来るのか重くなるのか、それはもうわからない。あとは一般的にむくみ、リンパ浮腫というものがあるかもしれないとか、その程度だったんですね。なので それを選択しました。うん、恐怖は特になかったです。ありがたい提案だなというふうに思いました。そして手術前日とかはですね、そうだな、やっぱり日記を書きました。あの子宮に向けて日記を書くっていう感じだったような気がします。あのあそうだ、子宮筋腫と子宮頸がんに因果関係はないっていうことをはっきりと言われたんですね。これは私にとっては、あの子宮筋腫をほっぱらかしにしてしまったがために頸がんになったっていうような理由ではないっていうことをはっきりと言ってもらえたことは、すごく心をクリアにしてくれたというか、あの体にごめんねっていうふうにあまり思わなくても大丈夫だっていうことで、失礼しましたぐらいの感覚でいられたので、それはありがたいことでした。あとね、これはね、あの私は子宮頸がん要因っていうふうに一切検索はしなかったんですね。もう調べてもしょうがないっていうふうに思ったのと、何かをこう後悔しちゃう、ね、もちろんタバコだってあのがんには関係があるとは思うんですけども、もうしょうがない吸っちゃってたのでと思ったし、子宮頸がんの要因っていうのを調べるっていうのも一切しませんでした。うん、それはちょっと自分でも驚くぐらい、あの我慢して調べなかったとか、調べないことにストレスがあったってこともなく、調べなかったな。父親やパートナーとか周りの人の方が調べてたみたい。うん、特にね、パートナーとかはね、そういうこう自分も何かそういうことにあの起因しちゃってるんじゃないかっていう風に苦しんでたみたいで、そうかってこう場所が場所だけなのかあれなんですけども、そういうことを男性は考えてくれたんだなっていう面でも、自分以上に周りの方がこうなんていうのかな、心がざわざわするようなことだったんだなっていう風に今でも思っています。本人はね、割とそうやって調べないっていう風にもうこう肝が据わっちゃってて、のほほんと割としてたんですけども、そうですね、周りがそんな風に思ってくれていたようです。うん。そして子宮も子宮筋腫も悪者にしないよっていう風でこうありがとうっていうことは、前の晩ね、病室のところで思ってたかな。こうお腹に手当てて、明日こういなくなっちゃうわけですよね、私の体の中からっていう、あんまり実感もなかったんですけども、でもそうですね、もう45年ぐらいこうずっと一緒に生きてくれていた組織なわけで、でしかも卵巣も卵管も骨盤のリンパ節もまだ何も悪さをしているわけではないのに、一緒に多分持っていってくれるわけですよね、がん細胞と一緒に私の体から出ていくっていうことなので、あの何ていうのかな、今までありがとうと、なんかね、変な言い方なんですけど、よろしくお願いしますみたいな感じでお腹こうさすりながら、ありがとねとか、あのお世話になりましたじゃないけど、結構ねそんなことをブツブツつぶやいたり、あの面々と日記に書いたり、もう読み返すことは一切してませんけども、あの結構書いてたと思います。そして私ね、友達とかにもあんまりこう特に LINE とかしてなかったんです。なんかさ、だってさ、いきなりその病室からさ、あの明日子宮頸がんの手術をします、お見舞いに来てねっていうことでもないし、そうですね、そのそういうふうに分かってからまた2回結局入院してるわけなんですけども、あのその間にも私子宮頸がんになっちゃったどうしようとかね、全然ねそういう LINE とかはすることはなかったです、誰にも。でも前日とかにその会社の人 人たちがね、これボスの一声だと思うんですけども、一斉にね会社のそのグループラインで何十人のところで、静香さん明日頑張ってくださいとか一斉に入って、それは涙出ましたね。うわー、そっかー、こんな風にしてくれるんだなーと思って、あの何かあった時はやっぱりね、私もそういうことでよし、みんなで励まそうって、不安な夜過ごしてるかもしれないからってね、そういうことがさ、おせっかいとか余計なこととかさ、そういうのじゃなくって、本人はねすごく嬉しかったんですよね。励まされたし涙が出ました。なのでちょっとバタクサーいことかもしれないし、世間ではねそういうことにと立ち入るのはどうのこうの距離感みたいなことが言われがちな昨今なんですけども、私は嬉しかったので、あのもしそういうふうで心細い夜を過ごしている人がいるんだったら、みんなでそうやって LINE を送ろうみたいな、そういう声掛けができるような大人にこれからなっていきたいなって思わされるありがたい出来事でした。ありがたいことだな。2年前にね、突如こうがんのことを話した時も、その前日の夜のことっていうのは特に喋らなかったし、あんまり思い出してなかったような気もするので、うん、そんな夜でしたね。で当日もね、あのやっぱりさ、こう外で見守ってる両親や友達やパートナーの方が心配だったと思います。何時間だったのかな、 6、7時間だったのかな。うん、それどんな気持ちで見守ってたのかしら、なんか会話したのかしらって思うとね、私はただ横たわって寝てただけなので、うん、で集中治療室で過ごして、で私ねそこからねたった、9日間で退院してるんです。早いですよね。うん、で集中治療室を出てからはお見舞い解禁っていう形で、そう、会社の人たちがね、後輩さんとか若い美容師さんとか含めて入れ替わり立ち替わり来てくれたり、これで研修を一つ二つぐらい、ちょっと6月7月で新人さんのフォロー研修とか飛ばしちゃったものがあるんですけども、そのクライアントの方とかもスーツ姿で飛んできてくれたり、暑い暑い夏だったんですよ。2018年の7月かな、40度ぐらい行くような、それをね涼しいところで過ごさせてもらって、みんな暑い中お見舞いに来てくれて、でそういうふうにこう起き上がってそのソファのところまで行って動くっていうこととかもすごく大事だって、看護師さんたちがいいことだよって言ってくれたんですね。でお部屋に来てもらうとお部屋なのもあるし、ちょっとお話しづらいっていうのもあるだろうなと思って自分が動いたんですけど、その方がよっぽどいいし、やっぱり体は組織がなくなっても空洞になるわけじゃなくって、ちゃんとそこでお肉がこう埋めていこうとするんだなっていうことを教えてもらえて、体ってすごいなって思いました。ちゃんと歩けるし、傷跡はちゃんと動いた方が塞がるんですって。不思議ですね。ずっと寝てれば塞がるんじゃなくて、動いてあげた方がちゃんと体が立ち位置を決めるんですって。子宮がなくなろうが、卵巣、卵管、リンパ節なくなろうが、ちゃんと空洞じゃなくてお肉と細胞が埋まって体を動かしてくれるっていうことがすごく実感できました。なのでお見舞いに来てもらえたのもすごくありがたくて、そこでちょこちょこっといきなり友達に連絡したりして、で、って何でもっと早く言わんのって飛んできてくれた子もいたり、お今行けなくてごめんって、いいよたった9日だからね、もうねいついつ退院なのみたいな、そうなのみたいな、そんな生活でした。うん、その後もちょっと自宅で療養しつつも1ヶ月弱ぐらいですぐ復帰して、はい、来ました。タバコはですねやめたままで、復活することも二度となく、もう二度と吸うことないだろうなって思ってます。でね、私その自宅で涼しく高校野球見たり、貸してもらった DVD で紅の豚を何回も見て励まされたりしていい映画だななんて、紅の豚と高校野球に支えてもらった半月ちょっとかな の自宅療養期間だったんですよね。その前に一回自宅ね、自宅じゃない、実家で、両親と、まあ、10日ぐらい過ごしてるんですけど、そっちの方が辛かったですね。やっぱりね、気使うというかね、心配してるのもわかるので。で、一人悠々と半月近くを過ごして、で、行ったんですけど、まあ、副作用とかね、副作用じゃないや、後遺症とかそういうものは、私は感じていません。更年期障害とかも感じていません。もともと汗かきだし。そう。ただね、太ったんですよ。ブワッと。で、みんながね、やっぱり退院してから会った人たちがね、ホルモン剤とか投与されてるのかなとか、やっぱりそのいろんな女性の器官とかのあれだったので、そういう後遺症で太っちゃったのかなみたいに、ちょっとこう、気の毒そうに、なんか言っちゃいけないのかなっていうふうにあれなんですけど、私ね、これ分かっちゃったんです。単純に、中年太りと、タバコをやめたことによることで、それで激太りしたんだと思って、なのでね、本当にね、周りに気を使わせたんですけども、違うんですよって言って、私全然ホルモン剤も投与されてないし、すいませんって、ただの中年太りとタバコやめたことによってないんですって言って、12キロぐらいバンって太ってて、でそれも12キロ行くまで気づかなかったという、家でダラダラしてるので。で、仕事復帰、よし、行くぞと思ったら、あれジャケット、閉まらないみたいな。そうか、こんなに太っとったのねっていう、もう本当になんかのんきですみません、もうなんかね、不謹慎な感じもするんですけど、それぐらいのもので、まあ、ちょこちょこいろんなことあっても、それががんの手術をしたことと関係があるかないかは自分では検証していないので、いわゆる五十肩とかですね。はい、その程度のことです。むくみとかもただ太ったからだけです。はい、太ったこともがん関係ありませんと思っておりますね。そんな風でした。なので、死生観っていうものは何か影響ありましたかっていうのをね、東京スタジオのパーソナリティすみこさんが番組の中で聞いてくださったんですけども、こう、がんを特別視しないっていう風に、これからも暮らしていこうっていう風に私は思いました。周りへの影響っていうものを見たことと、私はこうちょっと不謹慎だけど明らかんとしたままで粛々と生きていこうじゃないんですけども、周りにはいっぱい苦しんでる方もいます。そしてこう、私はたまたま体の組織たちが全部がんと一緒に外に持ってってくれて、太ったぐらいの話でなんですけども、なので私自分のことがんサバイバーっていうことにはすごくこう気が引けるんですね。なのでがん経験者っていうぐらいのものだと思っています。で、その後これどうかと思うんですけども、すごく食生活に気を使うとかですね、あまりそういうこともなく普通に過ごしています。で、例えばいろんな不調とかをがんの手術のせいにしないとか、そういうふうにはしていかないかなっていうことは思いました。あと、ペラペラ人に喋るものじゃないなっていうのも思っていました。それでもなので死生観っていうものとはあまり結びついていないかもしれないんですけど、意識したのはそれぐらいのことです。で、でもね、私家を買ったんですね。別にそれはね、いつ転移してもおかしくないとか、再発するかもしらんでとかっていうふうに、いつも恐怖を持ってたわけじゃないんですよ。まあ、検査に行けば、いろんな、こう、気持ちになったり、腫瘍マーカーとかのこと気になったりとかはしてたかもしれないんですけど、でもやっぱり、その、病院とその関わりがある方が安心だったので、検査に行けるとかっていう。それがだんだん3年後4年後とかなってきて、次は半年後1年後って期間が空けば空くほど、ちょっと大丈夫かなって心配になるぐらいのことで、相変わらずそんな風だったんですけども、でもね、そこから猛然となんかね、意識したわけじゃないんですけども、まず国家資格のキャリアコンサルタントを取ろうと思った。それから夢の種のパーソナリティを始めた。そして家を買おうと思ったっていう、この三つ大きいことがドーンドーンドーンと、あったというか自分に起こしたのかな。 でもそこにがんが関係してたのかどうかは分かりません。検証しておりませんし、これからも別にしませんたまたまかなと思っているんですけども、40代のうちにローンを組む最初で最後のチャンスなんじゃないかと思って中古マンションを探し始めたんですね。ところがそれががんの手術が終わって10ヶ月ぐらいで始めたので、団体信用保険がどこも通らなかったんですよ。で、それが当たり前のことなんだなっていうことの社会勉強になりました。で、これもね、会社の上司だったりとかが一緒に見に行ってくれたりとか、その銀行さんに男子のことを聞きに行ったりとか、取引先の銀行さんに聞いたりとか、すごいとんでもない社会勉強だったなっていうふうに思います。なので、がんの手術が終わってから生活のリズムを変えたとか、体にすごく気を使ったっていうこととかはあんまりなくて、本当に不謹慎で申し訳ないんですけども、がんのおかげでそういう社会勉強、一生に一回できるかできないかっていう社会勉強になりました。結果としてはどこも断信が降りなくって購入できなくて、1年後にリベンジってしてまた探して、40代のうちにローン組めて、今そこに暮らして3年になるのかな。はい、そういう行動をしたんですよね。で、これがもしかしたらこれは札幌スタジオのくまりえさんというこの方も同じ水曜日のレッドチャンネル11時半から365日のマイストーリーという就活アドバイザーでキャリアコンサルタントでもあるリエさんが就活の話をされてるんですけども、リエちゃんがねそこに招いてくれた時に、もしかしたら私の潜在意識の中にそのキャリアコンサルタントの資格を取ったこともパーソナリティを始めたことも家を買おうとしたことも就活の意識っていうのが自然とあったのだとしたら、それは自分の中では嬉しいことだなっていうふうに思っています。ね、なんかとかくのほほんとしてさ生きてきちゃったからもしそういう意識があったのだとしたら、死の恐怖とかと共にではなくって、なんとなく意識の中にこう自分の人生のこう集大成というかハイライトって意味での就活と思っていたのだとしたら、嬉しいことだなっていうふうに今は思っていますね。終わりの活動っていうのかな、終わりの活動って悪い意味だけじゃないんだなっていう、人生のハイライトとも言えるのかななんて思ったりもしました。はい、あれな、話し切れたかな。その後のことっていうのもあんまり話したことがなくてね、そんなに詳しく話すことじゃないなんて思っていたんですけども、はい、いろんな方に背中を押してもらえて話ができたことなのかなとも思います。そう、その中でね、菊池貴子さんっていうお友達は、私の中では今切っても切れない人で、全身がんと共に生きるっていう美容室経営者さんで、この番組にももう5回も出てくれていて、そのね、貴ちゃんがね、実はね、がんが再発したの。で、美容室のお仕事も、まあ、無期限休養っていう形で、そうなんです。でね、いよいよ、抗がん剤っていうものをまたちょっと使わなきゃいけないんじゃないかっていうフェーズに入っているタカちゃん、またね1ヶ月後ぐらいには一緒にこの番組でおしゃべりするんじゃないかなと思っています。待っていてください。最後にね、タカちゃんのそのがん再発なんて話をしちゃって驚かせちゃった方もいるかな。タカちゃんとね、それから朝倉敏子さん、トコちゃんっていうタカちゃんの中学校の同級生、この番組に出てくださって、お二人ともね、がんサバイバーなんですけども、がんにね、程度の軽さとか関係ないよって、その影響力、破壊力っていうのはよくわかってるから、罪悪感持たなくていいのよしーちゃんって二人に言ってもらったこともすごく大きな私にとっての支えでした。ありがとうございました。聞いていただいて、この後は上松ひろえちゃんの番組を引き続きお楽しみください。じゃあ、おやすみなさい。